ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは音楽療法士でありヒーリングピアニストのハニー渡辺さんです。ハニーさんよろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、お名前だけ聞くと、はい、あれハーフの方かなとかねちょっと思いますけど、もう皆さんにハニーちゃんハニーさんって呼ばれてますよね。
そうですね、もうこれはあの芸名みたいな形で、はい、もうずいぶん長く、はい、親しんでいただいてます。
きっかけはハニーさんになったきっかけは、
私が20代の時に、音楽事務所に所属をしていて、でその時にあの社長さんが芸名として、はい、まあ、最初はハーモニー渡辺さんだったんですね、はいはい、でもこう毎回それを言うたびに少しこうもぞもぞお口がねもぐもぐしてしまって、う
ん、ちょっと長いですもんね。
そうですね、それでハーモニーの頭の歯と最後のニーをくっつけてハニーっていう風に短くしたらとてもスムーズに言えるようになったので、はい、うん、それでそれを芸名に、はい、しました。
そうなんですね、はい、私もしかして8月21日生まれなのかなとか、
うん、あ、なるほど、
はいそんな風に想像してたんですけど、はい、そうですね、ハーモニーのハニーなんですね。そうですね、はい、もうすっかり浸透してますもんね、このハニーさん。
そうですね、だいたい、ね、うん、皆さんそうやって呼んでくださいます ね、 ちょっと違和感ありますね、やっぱり名前で呼ばれたりするとね。
ああ、逆に、はい、もうじゃあもうあのハニー渡辺だけど渡辺さんって言われても
そう違和感ありますね
っていう感じですかね
そうですね、まあ、すごく幼なじみとかね、うん、あの小さい頃のお友達だけですね、名前で呼んでくださるのはね、
はい、ハニーちゃんなんですね、はい、あの私の出会いは仕事塾、うん
う
ん、
そうですね、仕事塾、あの瀬戸でね、こう起業家を育てる塾があって、はい、そうですね、そこで私は8期だったかな、
うん、だから今、はい、もう今年13期とか10、ね、そのぐらいですよね、
はい、
じゃあもう5年ぐらい前で、はい、だからイラストレーターのあの花ちゃん花子さんと同期、はい、うん、同期、
そうですね、
ね、いろいろもコラボもされてるんですが、うん、あの、ね、じゃあハニーさんのことをいろいろ伺ってきますけど、はい、音楽療法士、
はい、
はい、もうキャリアとしても長いですかね。
長いですね、うん、もうどうだろう、20年近くなるのかな。でも私があのお勉強始めた頃は、うん、まだあの大学とかにもこういう音楽療法士のコースとか全然なくて、どこでお勉強したらいいのかなっていうふうに私は思っていたんですね、うん、で、あのもともと私が音楽をやるきっかけ、はい、まあ、小さい頃からピアノは習ってたんですけれど、うん、あの映画音楽がすごく好きで、
映画音楽、
映画音楽、はい、それで BGM ですよね、つまり映像のバックに流れる音楽とか CM のバックに、CM ソング、あ、すごく好きで、でもクラシックの教室に行ってましたからね、もちろん、うん、音楽教室っていうとね、うん、だからそういう曲が弾きたいんだけど、うん、どうしたらいいのかなっていうふうにいつも思って、まあ独学で、うん、だからいろいろ弾いていたんですよね、でそういう音楽を仕事にできたらいいな、そういうのを教えられるとか弾いたりするのがいいなと思って、で20代はブライダルのプレイヤーをずっと、はい、
入場曲とか、
そうですね、いろんなジャンルの曲が、
あの祝宴中にバックで弾くっていう、うん、そうですね、
はい、で22の時にそういうあのポピュラーピアノっていうんですかね、はい、それを教えてくれる先生が東京にお見えになって、作曲家の先生が、はい、でそこに、まあ、弟子入りというか習いに行きまして、
住まいはこっち愛知だったんですね、
はい、名古屋だったんですけど、
でも東京にいるってことを聞いて、
はい、でその先生が講座をやってらっしゃって、でそのポピュラーピアノを習いたいと思って、でまだ本当にヤマハも河合もそういうコースはなかった時代ですね、これからっていう時代でしたね、なので習いに行ったら、あのコードで弾くっていう奏法だったんです、はい、コードっていうのはギターとかによくありますよね、はい、ABC で書いてある、はい、ああいうもので弾くっていう、まあ、演奏の仕方で、 いわゆる、
即興コードで。
そうですね、即興演奏ですね、ほぼ。そのコードを見て、左手がないんです。だから、それを弾くっていう、まあ、まあ、ジャズに近づいていくようなね、だからクラシックからジャズっぽい演奏ができるようにっていう幅広いジャンルの演奏家さんをまあ養成する、まあ、先生のコースインストラクターコースだったんですけれども、でそれに、入って勉強して資格を取って、で名古屋に戻ってきて、お教室を、オープンしたら、そしたらその中にやっぱり音楽療法士さんもいたりして、まあ、目指したりとか、うん、あと音大の先生とか、うん、山葉や河合の先生も見えました。なぜかっていうと、そういうやっぱりクラシックしかないから、そういう音楽を弾くにはどうしたらいいかって模索してる先生方が多くて、うん、で、まあそういうの先駆けだったかなと思うんですけれども、ね、
その音楽療法士って、はい、もしかしたら昔からあったかもしれないんですけど、うんうん、意外に最近ですよね。私何十年前ですけど、まあ、うん、岐阜でラジオのリポーターをしてた時に、うんうんうん、はい、音楽療法士さんを取材をした時に、はい、もう本当にないというか、
うん、そうです ね、
ね、そんなこと言われてました。
まだとても少なくって、私が聞いているのは、その音楽療法士が活躍できる場所が、最初は、ホスピス。つまり、末期患者さんの、がん患者さんのための、うん、まあ、心のケアで音楽を使うっていうような、ことを聞いていて、だから、まあ、病院、でもちょっと特殊ですよね。そういう場所は、そういうところでご活躍されている状況だったっていうふうに聞いています。
まあでも介護保険とかが出だして一気に増えたんですかね。
そうですね。高齢者の方のまあ認知予防も含めて、痛みのないリハビリっていうふうに私は考えていて、理学療法士さんの療法、そのリハビリっていうのはどうしてもちょっと辛い部分もあるんですけれども、はい、ね、もちろんそれ乗り越えなきゃいけない、ね、ことなんですが、音楽療法は、楽しくリハビリができる。知らない間に、なんていうかな、リハビリが終わってたっていうようなものだと私は考えていて、でも施設さんの多くは、音楽を聴かせることが音楽療法って、ちょっと誤解されてる方も多くて、うち音楽療法やってますよって言われる方に聞くと、そういう外部から演奏家を呼んで、音楽を聴いてもらってね、はい、癒しの時間、癒してますよっていうようなお話あるんですけど、実はそれが有効なのは、精神病棟。だけだと私は思っているんです、それは脳をリラクゼーションさせるためのものであるから、興奮状態の患者さんにはとても効果があると思っているんですが、高齢者の施設の場合は自発的に自分から何かをやろうっていうそういう気力というか活力というか、自発性を生むものでないといけないと思っていて、そうするとこちらから癒しをアプローチするんではなくて、何かしらこう引き出していく、その人のできることを引き出していくような音楽の使い方をしないといけないなって思っているんですね。
ハニーさんは、はい、実際に、はい、そういう高齢者施設とか、はい、まあ、出向かれて、はい、そこの利用者さんに接して。
そうですね、もともとのきっかけは名古屋のその療育センターっていう障害を持った、はい、センターで親子リトミックっていうのを私がやってまして、で、まあ、それ何年か5年ぐらいやったのかな、やっていて、たまたままだその頃あまりなかった託児付きのクラシックのコンサートっていうのをお友達が企画しましてね、で電気文化会館だったかな、でそこに広告を載せてみないって私誘われて、まあコンサートを支援したいっていう気持ちもあって、私が広告を載せたんです、
音楽療法
的。そうですね。音楽療法的なリトミックっていうふうに載せたら、たまたまそれをご覧になった高齢者施設の施設長さんが、 あの、うちでも、そういう高齢者向けに何か、リハビリ的な音楽、うん、療法的なものをやってもらえないかっていうところからスタートして、うん、でも子供と大人って全然やっぱり使う曲も変わってきますし、うん、アプローチも変わってきますよね、うん、なのであのその後私は高齢者のことをよく知らなかったので、うん、おじいちゃんおばあちゃんとか暮らしたことがないので、うん、あのそういうの勉強しないとって思って、うん、それであのヘルパーの資格を取り、
すごいですね、
それでそういう会社に入り、それで現場もやり、それであの福祉用具の、はい、リハビリって福祉用具はとっても大事だと思ったの で、ねうん、福祉用具の専門相談員の資格を取って、でそれでまた5年ぐらい、あの現場で働きながら、で音楽療法のプログラムを、組んで、うん、オリジナルのプログラムを組んで、うん、で、あの相談しながらね、うん、あの高齢者のリハビリ的なことをねやらせてもらえることになりました。
だから演奏するだけじゃなく、うん、自発的に、はいはい、そうですね、高齢者の皆さんにも、うん、あの、はい、こうやっていただいて、
そうですね、あのそれ促すってとっても難しいことだですけれども、うん、なので結構プログラム組むのにすごく苦労はしたんですけど、まあでも何かな、こう意味が分かって、脳を動かすっていう、私は脳科学がすごく好きで、脳科学の勉強しながらそういう言葉掛けをしていくと、ただなんとなくやらせられるんじゃなくて、自分からやろうってする意欲がね、やっぱ生まれてくるんですよね。
いいですね。だから、うん、まあ、障害児もそうですし、うんうん、高齢者もそうだし、うん、同じようであって同じじゃないから、ね、プログラムをこう、はい、変えて提供しつつ皆さんに接してきたということですね。
そうですね、うん、高齢者の場合はその動かなくなっちゃうと、うん、あのね、やらないことはねやれなくなっちゃうんですよ。多分だから動かなくなると動けなくなっちゃう。
からうち、あの亡くなった祖母が大腿骨を骨折して、うんうんうんうん、そこからやっぱりちょっと寝たきりに、
うん、そうですよね、
なっちゃったんですよね。
そうですね、よくありますそれは ね、だから筋肉を動かさないと動かなくなっちゃう、うん、頭も使わないと考えられなくなっちゃう、ぼーっとしちゃう。
だから、うん、できないじゃなくてこう、うん、やらせなくちゃ、やらなくちゃいけないです
かね。やらないとなって思わせるような、うん、まあ、言葉がけをしていく、うん、大人なので理解できるじゃないですか、子供と違ってね、うんうん、なのであの筋力の、まあ、維持を、ね、していくには、あの少しでもこうしたらいいですよっていうことを、大変なことはやっぱり嫌だから、痛いのも嫌だから、知らない間にこう運動して、今ここの筋肉を使ってますよとか、ここの脳を使ってやってますよっていうふうに声掛けしていくと、あってこうね、ご本人も意識が生まれてやろうっていうふうになるんですね。
まあ、音楽療法士としてもすごいたくさん経験を積まれてて、うん、あのお仕事されてるんですけど、うん、もうピアニストとしてはこう、はい、癒しの、まあ、まさにヒーリングピアニストですけども、うんうん、はい、泣けるっていうふうに伺ったんですけど、ハニーさんの音楽
あのこのコンサートはこの高齢者施設で年に1回、うん、あのやらせていただいていて、うん、まあ、リクエストをもらって弾いたり、うんうん、あのいろんな方とコラボさせてもらって、うん、でコンサートを、まあ、させてもらった延長線上に、あの外部でも、まあ、例えばカフェとかイベントとか、あとあの先ほど申し上げたあの精神病棟のですね、精神病院の中での、まあ、癒しのコンサートであったり、まあ、そんなことをね、まあ、年に1回ですけど、続けさせていただいていて、ただこのコロナ禍で、施設での演奏会もやはり中止になって、去年も大きなコンサートを予定してたんですが、まあ、それも中止になって、今ね、 とっても残念なところなんですけれど、まあ、大勢でね、やっぱり集まっていただくのが難しい状況なので、仕方がないなって思ってるんですけれど、はい。
さっきお名前を出させていただいたイラストレーターの花子さんと、はい、そうですね、花ちゃんが、空へのノートっていうね、はい、亡くなった方へのこう、はい、思いを書いてっていうそのノートを出された時に、はい、曲もね、谷さん、
そうなんですよね、
作られて、
この花子さんの絵がね、また本当に素敵で、モノクロでね、こう鉛筆書きというのかしら、デッサン風というか、とにかく緻密で美しくて、私は本当に大好きな花ちゃんの絵なんですけれど、空へのノートっていうのができた時に、本当にこれ不思議なんですけど、その絵からこう音がね、こうファファーってこう降りてきて、降りてきてってなんかちょっと変なんですけども、浮かんできてね、で止まらなくなってしまってね、でそれを書き留めないとって思って、でお家でそれ楽譜にね、どんどん書き留めるんだけど、もうどんどん聞こえてくるから止まらなくてね、で1週間でね15曲
すごいですね
書き留めたんですよ、でなんか自分の曲っていうよりも、その空へのノートからこうもらったメッセージというか、そんな思いがあってね、あ、これこのままにしとけないと思って、もちろん花ちゃんにもそれは伝えて、いつかこれをね、どこかでこう発信できる時が来るといいねって言って、で、まあ、震災があった時とか、お役に立てるんじゃないかなって思った時もあったんですが、まあ、タイミングはねなかなかなくて、はい、それでその花ちゃんの絵を、こうアニメーションにしてもらったら、
はい、
まあ、それに絵が、あ、じゃない、音楽が載せやすいなって思ってね、でそのアニメーションをお願いしたのが、花ちゃんの、まあ、知り合いでもあります、オールウェイズ三丁目の夕日っていう映画があるんですが、はいはい、まあ、その監督のウイさん、はい、ウイ監督に実はお願いしていて、でウイ監督がそのアニメーションを作ってくださったんですね、ただそれで私が曲をね載せてこう完成させようと思っていた矢先に、ウイ監督が実はお亡くなりになりまして、でその、まあ、追悼の意も込めて、これは完成させなければって私たち思っていて、でそのコンサート去年、まあ、やろうかなっていうふうにちょっと思っていたんですが、まあ、コロナでできなくて、まあ、今もねちょっとこうできない状況ではあるんですけど、まあ、6月の6日にちょっと小さな、もう内々で、そのコンサートをね、少し、まあ、私の演奏もオリジナルの曲の演奏も含めて、コンサートを少しね、やろうというところまで来ています。
は
い。
このまあ6月6日、実はもう満員御礼で、そうなんですね、まあ、今回は少人数でっていうことなんですけども、はい、ぜひまたじゃあ、ちょっとコロナが収まったら、はい、ぜひ。
そうですね。ね、花ちゃんの絵もぜひね、見てもらいたいんです。その本もね、手に取って読んでいただくと、本当にね、優しくて、そして亡くなった方もね、実はいつもそばにいて見守ってくれるよっていう温かいメッセージをいただける本なので、
ぜひ、
はい、実現すると、いつか大きな舞台で実現するといいなって思ってます。
楽しみにしてます。
はい、
ね、そしてそうだ、この間茶飲みのゲストに出てくださった、まあ、少し前ですけど、椿野さんが、
はい、あ、はい、
もうハニー先生、ハニー先生って言われてましたけど、心の章ね、
はい、そうですね、
の先生なんですよね。
そうですね、 心、もうまさに、言葉通り、うん、心のままに、自由に自分を表現するための、書道とは違う、自分らしい言葉や文字を書きましょうという、書画団体、まあ、心の書というね、詩の書画協会という協会があって、まあ、私はそこの書画師、なんですけれど、瀬戸には今私の他に3名書画師がおりまして、はい、本部はね東区の泉にあるんですけれどね、その心の書で皆さんと共にね、こう素敵な作品をねこう作ってますね。
これなんか絵手紙とはまたちょっと違うんですね、うん、
そうなんですよね。絵手紙はね手紙なもんですから、こうメッセージの書き方がね、お元気ですかとか、手紙風になるのが絵手紙なんですよ。はい。で、私たちはね、どちらかというとね、相田光雄さんみたいに、メッセージ的な。
人間だものじゃないけど、そんな感じの。
そうですね。名言的な、なんか自分のその、格言的なものをね、書いたりとか。
で、それに合った絵と、
絵を少し、はい。書いたりしていますね。
それもなんかすごい、椿野さんが作品をね、いろいろ見せてくださって。
ねえ、椿野さんね、本当に優秀なね、真面目で優秀な生徒さんでね、もう生徒さんなんて言っちゃいけないんですね。もう師ですね。もう人生のプロフェッショナルですから。
でも、この心の書の活動は今でも、
そうですね。4年目になりますかね。
はあ、すごいですね。はい、でね、この間、うん、まあ、ハニーさんの、まあ、瀬戸市在住なんですけど、うん、お宅にお邪魔した時に、はい、本当に美味しいカレーをいただいたんですけど、カレーマイスターを目指してるんですよね。
よこれもね、その書画の生徒さんが実はマイスターだったんですよね。
カレーマイスターっていうのがあるんですね。
そうなんです。うん、教会がまたあってね、ね、釈迦カレー道場って、はい、釈迦の釈迦。
お釈迦様の釈迦。
はい、まあ、釈迦がね、見つけた、スパイス、不老長寿の、薬、そうというかね、薬があってね、それがね、実はね、スパイスの、ウコンなんですね。ターメリック。
体にいいっていうか。
そうです、そうです。はい。って言われていて、まあ、カレーはもうターメリック絶対ですから、はい。それで、釈迦の舎と、あと、お母さんの母、で、カカと呼んで、釈迦カレーっていう、ね、道場があって、まあそういう協会が、団体があってね、で、そこのマイスターを目指して今勉強中です。
カレーはやっぱり、うん、なんかでもつながるものがあるんですかね。
そうですね、なんかね、認知予防になるっていう、そう、まあスパイスね、お薬なもんですから、まあ体にすごくいいんですね。デトックス効果もすごく高くて、ただ、今皆さんが普通に召し上がっているカレーだと、ちょっと余計なものがね、たくさん入っちゃってて、スパイスだけを使うんですよね、私たちはね。スパイスだけを使うと、まあ、非常に、まあ、体にいいというね。
すごい美味しかったんですよね。
薬膳のようなね、効果が。うん、
でもなんか、最初にね、お話しされた音楽療法士を、音楽療法を高齢者施設でやるために、はい、まあ、ヘルパーを取ったり、はい、いろいろされたっていうのも、このカレーももしかしたら、その先になんかつながるのかなっていう気がしますよね。
そうですね。いいものを体に入れて、そして本当に健康な体になっていただくと、やはり健康な心がそこに宿って、それでもっと言うとね、腸がね、デトックスされるから、腸が綺麗になるんですね。で、腸と、
腸活ですね。
そうそう。よく聞きますよね。で、腸とね、脳っていうのは、実はすごく関係があるんです。腸がいいと脳が良くなるんです。
だからなんかちょっと仕事前にお腹痛くなったりとか。
そうですね。
きっと、そう、頭の中でいろいろ心配してるから、お腹にとか。
そう、胃とか腸とか来るんですよね。うん。密接な関係がやっぱりあって。 だから腸のデトックスは脳のデトックスっていうふうに私は思っていて、で、この薬膳、まあ、薬膳っていうのは幅が広いですが、私はカレーに特化して、もともとカレーが大好きなので、まあ、カレーの、まあ、薬膳スパイスカレーというかね、そういうのの、お極めていきたいなっていうふうに思って、皆さん元気にね、本当に体も元気、心も元気、そして脳も元気になっていってもらえたらいいなって思ってます。
なんかお店できそうですね。カレー提供してピアノを弾いて、うん、皆さんのお話聞いて、うんうん、こう心の書もやりみたいな、うん、
そう、もう手がね何本も欲しいです
ね本当ですね。将来この先、うん、こんな風になってきたいなとかありますか？
そうですね。まさに今ね、ともみさん言ってくださったみたいに、いろんなことをコラボレーションさせて、まあ、その人が、快適な、何か、こう、幸せな、こう、気持ちになってもらえるように、こう、私がお役に立てるような形を作っていけたらいいなって思っているんですよね。カレーも、書も、うん、音楽も。すべてですね、私いつも思うんですけど、自分が誰かの役に立っていたり、何かこう社会の中で役に立っているっていうことは、とても生きがいにつながると思うんです、はい、うん、高齢者の方がね、特に施設に入ってらっしゃる方はね、もうその楽しいことがなくて、もういつも死んでしまいたいなんておっしゃる方もいらっしゃってね。で、そんな時に私は、私と一緒にね、こうして行ってくださる時間、私も皆さんから元気をもらうんですって、だから皆さんがいてくれることはとても必要なんですっていうことを申し上げるんですね。誰かと出会って、こう何かを、やっていくこと、目に見えなくてもこう必要とされてるっていう感じられることってとても大事だなって思っているので、私は何かそういうことに携われるようなお役に立てる何かをやり続けたいなっていうふうに思ってますね。
素晴らしい。だから今ねコロナですごく孤独に思っている人とか、今までやっていたことが全部できなくなっちゃったり、周りに人がいないっていう状態になった方も一人じゃないんですよね。
そうですね、何か本当にそうだな、気がついてもらえるように、
いやー素晴らしい。ちょっと心が洗われたようなそんな感じですけど、心の書ではハニーさん、ハニー書画教室のハニーさんっていうのは、羽に新しいって書くんですよね。
そう、当て字ですね。
だから本当に常に何かこう今やってることをベースに、ハニーさん新しいことをどんどんどんどんこう、そこに向かって羽ばたいていくような、そんなイメージがあります。
そうですね。好奇心がね、めちゃめちゃ旺盛なんですね、私ね。何でもやりたがっちゃうので、で、一つハマると、もうそこに夢中になってしまうんですよ。私がハマっていることの一つにキノコがあるんですけど。
キノコ、
そう、キノコも、あるお友達が、まあ、私はキノコの先生って呼んでるんですけども、彼のことをね。ある日、ホラーって言って手のひらにこう何かハムのようなね物体を乗せて見せてくれたんで、これ何ですかって言ったら、これはね、カンゾウタケっていうキノコなのって言うんですよ。で、本当にハムみたいなんですよ。ベロっていうかな、牛タンみたいな感じ。で、でこれはキノコなんだよって言われて、すごいびっくりして、そっからそのキノコってすごいぞと思ってね、放っちゃったんですよ。
なんかね、もう引き出しが多すぎて、きっとなんか第2代、第3弾といろんな話が出てくるかなというね、そんな気がするハニーさんですけど、まあ、6月6日のコンサートはもう満員御礼ということですが、ぜひまたね、花子さんとコラボで何かやっていただけたらなと思いますね。
そうですね。今回コンサートでは、瀬戸で活躍しているクノスペンっていう、合唱のグループがありましてね、 7月11日に長久手の森のホールだったかな、はい、そこでコンサートもされるんですけど、その中のお二人もゲストにお招きして、はい、はい、久子ちゃんとエリちゃんって言うんですけど、
はい、
ソプラノとね、アルトのお二人なんですが、
はい、
お招きして私が歌ってもらいたい歌をね、贅沢にも歌ってもらうっていうこともやります。いろんな人とね、なんかコラボさせてもらえると、んなんか自分の世界観が広がっていくじゃないですか。うん、そういうのがねすごい楽しいなと思って、なので、今ね、聞いてらっしゃる、聞いてくださっている人の中にね、何かこう、コラボしたいなって思ってる人がいたらね、
はい、
ぜひ、なんか、私とこの書も、カレーも、音楽療法も含めてね、
はい、
コラボできることがあったら一緒にやらせていただけたらなって思ってます。
そうですね。じゃあ、気になる方は、はい、ラジオサンキュー林智美宛てでもいいですので、
そうですね、
はい、渡辺さん紹介してくださいと言っていただければ、はい、うん、はい、ご紹介しますので、
はい、
ぜひ、じゃあ、まず6月6日頑張ってくださいね。
は
い、
うん、そうですね、楽しみます、
はい。今後ともよろしくお願いします。はい、
こちらこそ。
ともみとともに、今日のゲストは音楽療法士でありヒーリングピアニストのハニー渡辺さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。